質問は、
給料が安い。
私は正社員並みに仕事をしているのに、正社員パートだから正社員の給料の3分の1しかもらっていませんと、ね、どのように理解したらいいでしょうかと。これポイントなのは何だと思います
か。給料が安くてもちょっと不満を持つ。
何がポイントだと思います。何が不満じゃなくて何がポイントだと思います。給料が安い。
その給料が安いっていう言葉の何らかにあるんですか。
いやいや、そうじゃなくて何がポイント、ポイントはどこだと思います。これを謎解くためのポイントは。もうお金にこだわっている。それはすごく大事なことですね。お金にこだわっている。ということは、そういうことじゃなくてお金にこだわってるってことは、
お金にこだわるとお金が少なくないと不満になる。
お金にこだわってるってことは、ここでね、給料が安いことが問題だったら、ね、正社員になればいいんですよ。ね、でも、正社員並みの仕事をしてるのに、正社員並みの仕事をしてるのに、給料が安いことが問題。ね、正社員並みの工とね、働きをしてるのに、正社員並みの働きをしているのに給料が安い、ね、これはどういう思想から来てるんだと思います。どういう思想、
働いたら分文した給料が払われるのが当たり前。
どういう思想から、清盛さん。
まあ、因果の定理だから、働いた分だけ。
どういう思想、かすみさん、どういう思想、正社員並みの働きをしているのに給料が少ない、安い。正社員並みの働きをしているのに給料が安い。
どこからそういう考えたら出てくる
か。そう。どこからそういうここから出てくる思想ですよね。思想。正社員並みの働きをしているのに給料が安い。っていうことはイコール。うん、正社員並みの働きをしているのに給料が安いってことは、ということは、イコール
簡単な言葉で、
イコール正社員並みの働きをしているのに給料が安い。ああ、なるほど、こういうことなんだ。これは仏教的な発想ですか、仏教的な発想じゃないですか、どっちだと思います。
あ、おそらく仏教的ではないでしょう、
ね、何が仏教的じゃないですか、何が仏教的じゃないと思う。
責任とはそう思いますけども、その、仏教的に見ると、嫌なことで我慢して仕事をしているのに給料少ないのが欲しいっていう感じている。
何が問題だと思います。正社員並みの働きをしているのに給料が安い。ああ、こうなんだっていう。
自分それだけやってるんだっていうふうに思うのは別に
問題ないですよ。問題はないですよ。だけど、正社員並みの働きをしているのに給料が安い。こっからにじみあふれてくる。こっから出てくる。あ、こっから。ね、でこれが仏教と、ね、どういう関係にあるのかってことです。仏教はどうなの。ああそうか、なんかこういうふうに考えること自体仏教的じゃないんですよ。あ、仏教ってはこうだなっていう、ね、教えなんです。ああそうなんだ。違う、この思想自体が。じゃあちょっと言葉を変えてみましょうか、ね、これはイコール、お金にならない仕事はしたくないっていうこと。 お金にならない仕事はしたくない。ということはイコール
お金になる仕事ならない
。うん、違う違う違う。お金にならない仕事はしたくないってことは、
お金にならない仕事ばっかり価値がない。
うん、お金にならない仕事はしたくないってことはイコール金にならない仕事はしたくないってことはイコール分かんないですか。
ちょっと
面白いですね。じゃあ清盛さん、
まあ、要は仕事はしたくない。
いやお金にならない仕事はしたくないってことはイコール お父さん、
お金で動く。
うん、ちょっと近いですけど。お母さん、お金にならない仕事はしたくないってことは金にならない仕事はしたくないってことは、うん、お金にならない仕事はしたくないっていうことは、お金のために生きてるってことになるんですね。ね。お金のために生きてるから、お金にならないことはしたくないってなるんです。
まあ、お金のために確かに生きてるんですけども、ただお金は必要なものですから。
いや、だから自分の給料で生きていくために必要なお金は得られるんですか、得られないんですか。
まあ、今のところは得られてます。
得られる、ね、得られている。だからお金は必要なものだから、必要な分だけのお金は得られてるわけですよね。
そうですね。
うん、だけどお金のために生きてるんです。お金のために生きてる。お金のために生きてるから、だから、うん、お金のために生きてるから、イコール、金のために生きてるかな。ここからイコールお金のために生きてるから、お金のために生きてるから清盛さん、
まあ、仕事はつまらない。
あ、人
生はつまらなくなる。
お金のために生きてるから、お金のために生きてる人ってことはどういう人、どういう人、 金のために生きてる。お金のために生きてるから。お金のために生きてるから。お金のために生きてるから、お金のために生きてる。お金のために生きてる。お金のために生きてるから。お父さん、お金のために生きてるから。お金のために生きてるから。お母さん、お金のために生きてるから。イコール。分かんないですかね。分かんないですね。お金のために生きてるから、給料が安いんですね。そう。なんで？
でもお金のために生きてる人はみんな安いと
は考えない。お金のために生きてる人はみんな安いです。
みんな安いです。
みんな安いです。お金のために生きてる人はね。お金のために生きてる。うん。お金のために生きてる人は。安いです。
じゃあ、お金をしてるわけですね。お金
持ち、お金持ちっていうのは必ずしも、ね、必ずしもそのお金をたくさん稼いだ人、ね、ではないですから、お金をたくさん持ってただけかもしれませんので、お金をたくさん稼いだ人はお金のために生きてないんです。なんで？お金のために生きるのはどうして問題なんですか？
それは自分のためですよね。
お金のために生きるのは、
そういう欲が強いと、
違う。お金のために生きる。お金のために生きるのは給料が安い。なんででしょう。
やっぱり人のためにやらない
と。いや、人のためじゃないですよ。人のため、お金のために生きる、ね、要は正社員並みの働きをしているのに給料が安い、ね、給料が安いというのはお金になるなら頑張るし、お金にならないなら頑張らないっていう発想なんです、ね、お金になることなら頑張る、ね、こういう発想なんです。だから私は、ね、正社員並みの働きをしているのに、ね、給料が少ない。私は働いているのにお金が少ない。だからお金のために生きているってことになる。ね、お金のために生きてる。
じゃあそのお金にならないことも一生懸命やれば給料が上がる。
うん。お金にならないことを一生懸命やるっていうことは、
それはお金のために
生きてない。例えばね、例えばお金のために説法していたらどうです？僕がね、お金のために、あ、この人何千円だと思って説法している人にお金あげたいと思います。
それは確かに、ね、 まあ、やる感じがしますね。
うん。ね。あ、今日参詣するはずだった人がいな、ね、来なくなった。いくらいくらお金がなくなった。ね。どうです。いや、こんな風に考えちゃいけないですよ。こんな風に考えちゃいけないですよ。こういう風に考えてしまうとしたら、すごくね、情けないなって思うじゃないですか。なんでお金のために生きるのは良くないですか。なんでお金のために、例えばね、例えばお店に行きました、喫茶店に行きました、真面目に働いてもね、不真面目に働いても給料は同じですね。そしたらね、不真面目に働いた方がいいですよね。ね、お金のために働いている世界っていうのは、そこにはね、来る人も幸せじゃないし、働いている人も幸せじゃないんです。さっきお父さんが言ったようにね、お金のために生きるっていうことはね、お金に動かされてるってことなんですね。お金に動かされてもね、そこには幸せがないんです。あるのはね、生きるだけしかないんです。生きるだけしかないんです。生きるためにはお金が必要ですよ。ね。だけど生きることしかないわけ。その世界には。生きてるだけなんです。私たちは生きるために生きてるんじゃないんです。お金のために生きるっていうことはね、生きるために生きてるんです。ただなんとなく毎日を過ごすために生きてるだけなんです。そこにはね、幸せはないんです。僕ね、さっき喫茶店に行って思いました。ああ、人生には二通りの生き方があるなと。一つはですよ、その責められないために生きるという生き方。責められないように生きるっていうのはね、責められないように人に気を使い、そして責められた時は自分が悪くないと言って人を責める生き方なんです。ね。ああ、責められないように生きる、責められないように生きる。 ここには幸せはないなと思った、ね、日々どういうふうに生きるか、あ、幸せになりたいと思って生きる、ね、仏教っていうのはね、私の行為によって幸せを生み出していくね、幸せを生み出していく、そういう生き方をする教えなんです。私が働くことによって幸せを生み出しているとしたならば、お金は関係ないじゃないですか。例えば私がね、こうやって仏法を伝えることによってね、誰かが幸せになるとしたならば、そして私が幸せになるとしたならば、それはお金には変えられないものなんです。私はお金に振り回されない生き方がしたいんです、ね、お金に振り回されない生き方っていうことはね、いつも人の幸せだけを考えて生きていきたいんです。どうしたら幸せになれるか、どうしたら人は幸せになれるか、どうしたら苦しみから離れられるか、ね、お金になるとかお金にならないとか関係なく生きていきたいんです、ね、これはいくらいくらになる、これはこの人に話したらいくらになる、ね、いくら儲かる、そんなね、お金だけを考えて生きていく人生じゃなくて、そこにはね、何にも生み出されないんです。生きていくことによって何にも生み出されない。お金のことしか考えない人生なんてね、何にも生み出されないんです。ね。
その仕事をするってことは、
うん、
それがあの幸せを生み出すことになるんですか。
その仕事を選んだのは誰かってことなんです。自分でしょ。そう、その仕事が幸せを生み出さないとしたならば、やめたらいいんです。
じゃあ仕事をすること自体にも満足感が自分に得られていれば。
満足感じゃないですよ。満足感じゃないです。そこに幸せを生み出す、ね、生み出しているか。そこに触れた人が、そうそう、自分も幸せだし、ね。だから、そういうお金にね、振り回されない生き方がしたいから、投資などをして、お金を得てもいいわけです。生きていくために必要なお金は、働かなくてもいいんです。よし、僕はお金に振り回されない生き方がしたいから、お金をガンガン稼ぐぞでもいいわけ、ね、お金に振り回されている生き方をしている限りね、幸せはないんです。この発想、正社員並みの働きをしているのに給料が少ないとしたならばね、もっと幸せを生み出して、もっと給料をもらえるようなところに移ったらいいんです。だって自分は、ね、この給料以上の働きができると思ってるんだから。自分のことを買ってくれる人のところに移ったらいいんです。そこがお金のためにじゃないんですよ。ね。私が、一生懸命頑張ることによってね、私も幸せになるし、人も幸せになる。そういうところに移ったらいいんです。ね。お金のためじゃない。お金のため、お金は後からついてくるものなんです。お金のためじゃない。お金じゃないもののために働きたいじゃないですか。 ね。
でももしその省庁に対して元給料の人に変えたいとかもし言ったら、多分給料上げてくれると思うんですけど。
今度は給料上げてくれたらいいじゃないですか。正社員になって。だからお金じゃないんです。お金じゃないってなるから、お金では振り回されなくなるので、お金がもらえるようになるんです。お金じゃないところに、人はお金を出すんです。お金で振り回されたらね、安く安く見られるんです。この人はお金で動く人な人だってなるから。
じゃあ もし仮に今の仕事ずっと続けてして、
うん、
自分の考え方もし変われば、
うん、
お金だためではないというふうに変われば、給料が高くなるんですか。
だってその仕事がね、お金のためじゃないってなったらね、給料が安くても全然問題じゃなくなるから。お金のためじゃない。そしてね、人を幸せにするような仕事をしたならばね、やっぱりお金じゃないものが入ってくる。そして自分はその自分にふさわしいところに移っていくんです。仏教は不正の教えなんです。正社員並みの働きをして給料以上のものを生み出していく。これが仏教なんです。ね。いつも幸せを生み出していこうとするんです。幸せを。ね。そこにいる人に、ね。お金以上の幸せを生み出していけるように努力していくんです。
それは省庁にとってはそのパートの給料で正社に省庁やってくれるのにありがたいと思ってるん
ですね。だから省庁、そのもうね、お金の発想をしてるんです。その言い方自体はお金の発想をしてるんです。お金じゃない生き方をしないとね、人生つまらないんですよ。もうやってられないんです。お金っていうのは何にも生み出さないから。例えばね、子供にお金だけ与えていく。ね。いいね、いいね、大学行かせてやったじゃないかと。ね。いい塾にも行かせてやったじゃないかと。ね。子供は幸せですよね。違うんです。お金だけ与えてもね、子供は幸せじゃないんです。子供の幸せっていうのはね、親とどれだけ一緒にね、過ごしたかっていうことで決まるんです。お金じゃない幸せをどれだけ与えたかっていうことが、子供にとっての幸せなんです。お金じゃないんです。人生お金じゃないんです。お金じゃないから、またお金が必要なんです。ね、お金が安いとね、お金に振り回される人生になるんです。だからお金じゃないからこそお金が欲しいと思うんですよ。お金がたくさん欲しいって思うんです。お金に振り回されない生き方がしたいから。だからお金が欲しいっていう気持ちが起きるんです。お金があったらね、お金に振り回されない生き方ができるから。一生懸命投資をするとか投資の研究をしてもいいですよ。それはお金のために生きてるわけじゃないから。お金のために生きるね、お金のために生きるっていうことはね、お金をたくさん稼いでるからお金のために生きてるわけじゃないんです。ここがポイントなんですよ、ね、私たちはね、お金をたくさん稼いでる人ほどお金のために生きてると思ってるんです。違う。お金を稼いでない人ほどお金のために生きてるんです。 お金をたくさん稼ぐ人はね、お金のために生きてる人じゃないんです。だってお金のために生きてる人にはね、想像力がないから、人の幸せを生み出す力がないから、だからそこにはお金にならないんです。お金っていうのはね、お金以上のものを与えてこそお金になるんです。ね、100円を100円以上の価値にしてくれる人に人はお金を出すんです。ね、100円のものを100円の、ね、価値にしたとしてもね、人はお金を出さないんです。ね、例えばお店に行ったお金にならないけどね、お客さんが喜ぶようなね、接客をした、ああこの接客は本当に良かったと思った、お金にはなりませんよ。お金にはならない、給料にもならない。でもそういうふうにお客さんが喜ぶような接客をする人にはね、お金が集まってくるんです。欲しいもん、どの企業も。お金をたくさん稼ぐってことはね、お金以上のものを人に施しをしてるってことなんです。そこにはね、お金にこだわらないっていうのがあるんです。
仕事以上のことをやってれば、自然と例えばもっと給料が高いってことから、
仕事以上のことじゃないんですよ。幸せを生み出さないとダメなんです。幸せを、一生懸命働くことが仕事以上のことじゃないんです、ね、自分と接した人が、ね、自分と接したことによって喜んでくれるかどうかなんです。
またその YouTuber みたいなの
はい、
YouTuber
で人が喜ぶようなことをしたらね、それはそれで生き方としていいと思いますよ。
すごい稼いで
る、すごい稼いでるわけです、そうね、お金じゃないんです。もうお金にこだわってる人はね、給料が上がらないんです。僕は説法する限りにはね、お金に振り回されないような生き方がしたいって思うんです、ね、こうやって出会った人がね、仏法を聞いて本当に良かったなと思ってもらえるような説法がしたい。それと生活はもう別にしたいぐらい。生活は生活で他のところで得る、ね、でもう目の前の人を幸せにするために、ね、そうでしょ。例えばね、たくさんお金をもらえる人には手厚い感覚わずかしかお金をもらえないのを軽く扱う、文法者がしていいですか。
まあ、正義の人はそうそうそうしますからね。
そうそうそう、そういうことじゃないと思うんです。仏法っていうのはね、その人が幸せになる最善のことを尽くしていくんです。いつも人が幸せになるためにはどうしたらいいか、どうしたら人が幸せになれるか、どうしたらね、目の前の人が喜んでくれるか、それを考えていきたいんです。
今の仕事で、それは人に幸せにつながるかどうかというのは、なんか、いまいちちょっと。
そうそう、だったら、その仕事は、ね、その仕事はね、ね、幸せを生み出してるわけじゃないとしたならば、他の仕事に移ってもいいと思うんです。ね、人を幸せにする、人を幸せに、出会った人を幸せにするようなね、仕事に就かないとね、やっぱり働いていても意味がないと思うんです。すべての仕事がね、意味があるわけじゃないと思うんです。
ね、基本的には事務作業なんで、
うん、
人とどうぞおろする仕事じゃないんですよね。
はい。
特に 計算とかそういうことを、うん、ここで言ってるだけの仕事なんで、
うん、
そういうのはやっぱり人を幸せになってみたいですね。
そう、そういう仕事だったとしたらそれはお金のためになってしまってね。でそういう仕事は給料が安いわけだ。そうしたらね、そこで働いてる以外のところでね、人を幸せにするために生きた方がいいんですね。やっぱりその働かなければ暮らしていくことができないとしたならば働かなくちゃいけない、ね、それは生きるために働く。お金が少ないなら文句言ってね、正社員にしてもらったらいいわけです。でもそれだけで、その発想だけで生きるとしたらね、人生はつまらなくなります。
その今の仕事を続けてその人を幸せにするっていう方法は ないんですか。
今の仕事を続けて人を幸せにする仕事って言ったら仏法を伝えることですよ、ね、
その職場の人、
職場の人じゃなくてもいいです。自分の縁のある人に、ね、ここで聞いた話を分かりやすく伝えていけばいいわけです。ね、仏法を伝えること以上に幸せなことはないです。だってね、仏法を伝えるとね、何が一番ね幸せかっていうとね、仏法の話をするたびごとにね、ああ人を幸せにしなくちゃっていうふうにね、自分の中で気持ちをね奮い立たせることができるんです。だいたいね、何もしてないとね、人を幸せにするなんてことね忘れちゃうんです。いつの間にかお金のために生きるようになっちゃう。そう、あ、何のために生きてんだろう、ね、考えずにね、もうお金のために生きるようになるんです。でも仏法の話をするとね、いや、そうだ、そうだ、人を幸せで、いろいろ反省するわけですよ。そうだな、いろんな人と接してきたけど、その人が幸せになるように、喜ぶように過ごしてきたかな、ね、いや、ただなんとなく時間を過ごしただけだったんじゃないかな、ね、どうしたら人が幸せになれるか、ね、自分と接した人が喜んでくれるか、ね、そういうことを考えて生きていきたいな、ね、もうね、人間って愚かだなって思うんですよ、ね、仏法の話をすると初めてね、人を幸せにしなくちゃって思うんです。ところがね、仏法の話をしてないとね、どれだけね、人が私を幸せにしてくれたかっていうことばっかり考えるんです。しかもね、しかも受け取ろうとしないんです。当たり前のように流すんです。人が私を幸せにするようなことをしてくれたとしてもね、当たり前のように流すんです。人が、やっぱりね、自分が人を幸せにしようって思うからこそ、人が私のためにやってくれたことがありがたいなって思うんです。感謝するんですよ。いやー、本当にそうだな。人がこういうふうにしてくれること、ああいうふうにしてくれること、私を幸せにしてくれるためにいろんなものがあるじゃないか、こう思うんです。私って幸せだなって思うんです。それはね、空から落ちてくる功徳の雨をね、ね、自分がかき集めてないとダメなんです。当たり前のように流していたらね、幸せなんて感じないんです。幸せってかき集めた人がね、幸せを感じるものなんです。こういうことは幸せだな、ああいうことは幸せだな、ね、そうだな、この人がいるおかげで私は幸せだな、この人とこの言葉が幸せだな、ね、積極的に受け取っていかなくちゃいけない。積極的に受け取るってことはね、自分がね、自分が人のために尽くしてみないとね、人の努力って分かんないんです。ね、当たり前のように自分が喜ぶかどうかっていうことで判断した。 いや人は私のためにねこんなことをしてくれたあんなことをしてくれた、ね、それをもっともっと噛みしめなくちゃいけない。お金のために生きるんじゃないんです。幸せのために生きるんです。
じゃあ職場にいるときに雑談とかよくするんですけども、その時にその仏教の話をちょっと出して、
うん、そうそうそう
話してみると、
そうそう
そ
う、
まあ、幸せにする
そうそうそうそう、ね、そう
それだったら今の職場でもできる
ということですね。はい、はい、分かっていただけたらしい、はい。